ももクロをご覧の皆さん、こんばんは。ラジオ、ゆうてる間に行っちゃってるは、毎週水曜、世の中の様々な、ゆうてる間に行っちゃってることを集めるラジオ番組です。お相手は私、加藤と、そして MC の、
長島と申します。
第184回、ゆうてる間に行っちゃってる、始まりました。
はい、始まりました。
最近、マーダーミステリーを、
はいはい。
別の、
うん、
まあ、VTuber とか
や
ってる方たちとやったんですけど、うん、楽しかったですね。
あら、いいですね。
久々に、その、本当に、全くつながりが、今までなかった外部の人と、まあ、話したりとか、
はいはいはい、
遊んだりした感じがあって、うん、こういうのやっぱりやっていかないとなかなかないですね。
やっぱちょっとちょっと違うよね、
はい、いや全然違いますね、うん、感覚は全然違うんで、
はあ、なるほどね。
そういうのも本当にね全然あったりしてなかったりとか、
いいですね。
まあ、なんかライブの飲み会とかもあんまりね、
うんうんうん、
ないじゃないですか。
ない
ね。だから
ないし、ちょっと、うん、まあ、あとコロナっていうのももちろんだけど、それ以上にも、ちょっとやっぱね、はい、ハードルも、腰も重くなってる気する。
ああ、確かに。
うん。
いや、あったらね、全然行くんですけどっていう感じですよね。なかなかね、ないんで、いや、最近の打ち合わせとかもね、
うん、
ズームとか、
いや、そうそう、本当そう。
遠隔が多いんで、
多いんで。
終わった後も、なんかね、飲みに行きましょうとかっていうのも、1回ぐらいね、その終わった後企画とかが。
確かに。
あったんですけど、打ち上げとかね。
ないですし、なんかやっぱりその、打ち合わせで対面で会った時の前後の雑談みたいなのは、やっぱ地味に大きかった
かもしれないですね。いや、そうですね。なんかちょっとね、まあ、おもころであったりとか、
うん、
なんか、こう作った企画のこととかちょっと聞かれたりとか、
聞かれたりとかありましたし、
ああいうのこれ好きなんですとか言い合ったりとかっていうのはなかったりするんで、なんかあんまりねメリットがないですよね、お互いに。
確かに確かに。いや、そうよね、
個人的なというか、だからそういうのあってね、また次にお声掛けいただくこともあるんで、いや、こういうのはねやってった方が楽しいですし、意外とそのね怖がられてるというか。
ああ、はいはいはいはい、
はい、
なんかみたいなこと聞きますよね、たまに。
僕もだからその言われた時絶対に受けてくれないと思われてたらっぽいんで。
それでもダメ元でオファーしてくれたんだ、
はい、あ、まあでもそうですね。
だとしたらやっぱ相当やっぱかっちゃん欲しがってた
というか、うん、まあまあまあ
嬉しい、
言ってみようかなっていう感じだったのかもしれないですね。
え、むしろさ、はい、僕らからするとかっちゃんこそ割とフットワーク軽く、
はい、
バーグの中ではね行くイメージあるから、
はい、
あ、かっちゃんってでもそれなんだ。
いやいや、もう全員そうだと思いますよ、もう本当に。
なるほどね。
あの凝り固まった頑固な集団だと
よくないね、よくない。
完全に思われてると思いますよ、はい。
なるほど、ね、
周りをバカにしてるやつら
うわ、よくないよくない。
いや、ほんとそうだと思います。
そうかもね。あ、ちょっと気
をつけ
ない
と。これはね、
う
ん、ちょっと、もうちょっとね、
うん、
柔らか
めに
いかないといけないんで。
そういうこと。
もうどんどんね、
うん、
まあ実際、断ってるし、いろいろ。
確かに。まあ、それは確かにですね。
やりたくないことはやりたくないって 言っちゃうんでね。
言っちゃうんでね。
しょうがないですけど。
はいはいはい。
まあこんな感じでね、うん、言ってる間に、行っちゃいましょう。
行っちゃいましょう。
はい、
うん、
今回ゲストなしの、まあ普通に収録をしてるんですけど、ちょっとね、
はい、
後でまたリモートになるかもしれないですけど、
はいはいはい、
ちょっとまあ今回2回に分けてというか、
うん、
2回じゃないんですけど、1回内で、
はい、
まあ、ちょっと収録日分けて撮ろうかなという感じなんですけども、
はい、
あの、まあ今までね、いろいろ言うてる間にチャットでいろいろやってたんですけども、うん、中でもまあ、イベントのクイズにしたりとか、
うん、
まあ長島さんならではというのが、うん、映画とかをほとんど見たことがないという、
そうなんですよ、
はい、
うん、
のがありまして、まあ、まあジブリ見たことないとかね、
とか、
シックスセンスであったりとか、
はい、
その辺も全く見たことないんで、
うん、
まあ見てみてどういうものだったのかなというのがあるんですけど、まあ、この前マトリックスをね、
うん、
見たことないと。
そうなんですよ。
世代的にはもう本当に
ドンピシャかも。
みんな見てるぐらい、
ね、みんな見てるし、あとなんかパロディみたいなのも、
はい、
スマスマかなんかね、うん、カトリックス、
カトリックス、カトリシンゴが、
カトリシンゴがやってたぐらい、多分本当に多分もう、はい、あのもう日常に溢れてるマトリックスが、
はいはい、
うん、だから見たことはないんですけれども、うん、あのグラサンかけてるとか、革ジャン着てるとか、なんか弾すっごい避けてるとか、
はいはいはい、
この3つかな、でも分かるとしたら。
カトリックスから学んだ。
カトリックスから学んだ。そうそうそう。
カトリシンゴがやってたこと。
やってたこと。
で、これをちょっと見てもらおうと思って、
いいですか、
今回は。
1、
マトリックスの最初ですね。
うん、
あのザ・マトリックス、
はい、
これをちょっと見ていただいて、うん、新しいのも出るんでね。
ね、らしいですよね。これさ、はい、なんかその何いわゆるなんか三部作的なものなの？
三部作で終わってるんですけども、今度まあ4というか、
はいはいはい、
四つ目の作品が出るというので。
なるほど。
はい。
いいですね。
これね、もうだってマトリックスに関してはもうみんな当たり前に知ってる前提で多分話して
るし、そうかも。
なんなら比喩表現として出すんで。
なんかね、はい、マトリックス見てないんですかって今までの人生で言われてこなくって、
はいはいはい、
なんかね、よく例えばジブリとか、
うん、
あと分かんないけどその、バックトゥーザフューチャーとか、うん、ET とか、
うん、
なんかそこら辺見たことないので、
うん、
そうね、驚かれることはあるんですけども、うん、マトリックス意外となくて、だから、まあ、そんくらいやっぱり、うん、もう僕らの世代だし、
はいはいはい、
みんな見てるもんだと思ってなんか会話してたのかなって。
いやいやいや、見てるもんじゃないですか。特にその、うん、なんでしょうね、テレビで映画やるとかになったら、うん、マトリックスのねやるってなったら、まあ、みんな見て、
あ、なるほど、
結局映画館で見なくても何らかの形で見るというか話題になってるんでね。
なるほどね。
はい、だしまあ話もしてますしね、普通にやっぱり普段
じゃあ気づかなかった。全く気づかなかった。
いつもしてると思うんですけどね、うん、見たっていう話であったりとか、うん、なんで、
うん、
まああと特にこうね、うん、やっぱ見方が変わる映画ではあるんで。
なるほど。
はい、もうだからこれをマトリックスの1を、
はい、
これから長嶋さんに見ていただこうと。
ありがとうございます。
なんか予想あります？こういう話なんじゃないか。
はい、なんか、まあ、弾避けてるっていうことで、
はい、
でかつ僕そのあの人は敵だと思ってるんですよ、凶悪な敵、あの弾避けてる人は、
うん、おう、
でもめちゃめちゃ避けれるし、なかなか倒せないみたいな、
うん、
なんか主人公みたいな人が、
うん、
いわゆる正義軍側が、
うん、
苦戦してると、その、ね、うん、悪を倒すために、
うん、
みたいな感じなんで、まあ、弾避けてる人がもう物こすとすごい悪いことをやってるんだろうなっていう感じ、
う
ん
う
ん、
どういう話だと思います？
ねえ、まあでもその結構僕あれってジュラルミンケースみたいなの持ってるようなイメージあるんですけど、
ジュラルミンケース
の、はい、何かな、アルミケース、まあなんかちょっと銀行強盗みたいなことやったのかな。
銀行強盗が、うん、主人公が銀行強盗、
あれ主人公、
いやいや分かんない、どれのこと主人公
言ってるの、は
い、
グラサンかけて弾避けてる人、
両方ともそうなんですよ。
え両方。待って、あ、
全員グラサンかけてます、出てくるやつ。
あら、
はい、
僕弾避ける人って一人、
弾避けるのは敵と主人公です、
うん、はあ、じゃあ分かんないわそれもう。
すごい高速で避けてるのは敵で、
うん、
あ、体がブレて残
像、あ、そうそうかもね。
で、すごいのけぞって、
うんうんうん、
ね、
うん、避けてる、
はい、荒川静香みたいにこうガーってのけぞって避けるのは主人公です、う
ん、あ、僕それだわ、はい、そっちの方、のけぞってる方を知ってる、のけぞってる方が全てだと思ってた、
はいはいはい、
だからのけぞってる方が僕その敵だと思ってて、
うん、ああ、はいはいはい、
そいつがなんか、
はい、
こう逃げてる、
はいはいはい、
悪犯罪やって逃げてるみたいな、
はいはいはい、
うん、
それがだからキアヌ・リーブスですね。
はあ、あれ、はあ、はい、なるほどね、キアヌ・リーブスね、聞いたことあるかな。多分スピード
か、スピードか、スピード、そうです、
で、なんか当時そのキムタクが、
はい、
スピードモデルの G-SHOCK をつけ
て、
それでまあ話題にはなってましたね、
はいはい、うん、あれね、G-SHOCK つけてますからね。
はあ、
そうですよ。
じゃあ
キアヌ・リーブスもちょっとおぼろげなんですね。
おぼろげですね、街で歩いてても多分気づかない。
うん、すごいな、
キアヌ・リーブスは気づかないな。
世界一の人ですよ。
なんかさ、本当に、
はいはい、一作品で確か稼いで400億ぐらい。
それちなみにそれがマトリックスってこと？
マトリックスですね。
でもそんだけ売り上げてるってことだよね、だから。
いやいや、そう、世界で一番
すごい、ね、あ、すごい、
ギャラ払ったわけですから。
そっか、
はい、
すご
い。ただな、もう何割か、半分ぐらいかな、
うん、
のギャラを全部スタッフにあげちゃったり
して。
キアヌ・リーブスは
やば、
その僕の成果じゃないからっていう、かっこいい、スタントマンとか、なんですか、
ね、
衣装のデザインと衣装とかそういう人たちの功績なんで。
なるほどね、すごいね、はい、
で、なんかさ、自分でやってくれたスタントの人たち、うん、全員にハーレーあげたりとか。
わー、すごい、
はい、
だって 大型免許持ってない人もいるもんね。
いや、スタントマンはいるんじゃないですか、さすがに。
大丈夫か。
スタントマン多分ないとやれないんで。はい。
いや、すごいね。いや、すごい。すごいわ。え、でもだから、はい、だから、いわゆるヒロイン的な、その女性の女優さんみたいな人は僕出てるイメージ全くなくて。
あ、
う、あ、ん。もう本当にアクション、アクションみたいな。
あ、まあでもまあ、いや、まあ一応ね、まあ、なんでしょうね、まあ一応いますわ、今いるはいるんですけどね、ちゃんとヒロインというか。
なるほど、
はい、
まあ、だからそうね、
銀行強盗
三部作、そう銀行強盗、はい、でも三部作って言ってたからひょっとしたらそのね、うん、3回もあったらそれはね、銀行が対策できるだろうし、
まあまあまあまあ、ルパンなんて言ったらね、ずっと盗んでます
から
、ま
あ、確かに、あ、確かに確かに、
はいはい、
まあ、でもそこら辺かな、まあ銀行強盗とは言わずとも、はい、ちょっと盗っと系みたいな、
盗っと系、ああ怪盗みたいな、
怪盗みたいな、
はいはい、
のしかもそれがなんか多分めちゃめちゃ身体能力高いから、
うん、
その現代のほらルパンって結構僕昔のイメージがあってさ、
まあまあまあ最初ね書かれたのがね、
それよりかもうちょっと現代チックなお宝を、はいはい、あの盗っ人をしていくのかなっていう、
もうじゃあすごい近代的というかもうちょっと近未来ぐらいの警備を囲まれたところを、
あ、そういうことですね、そうそうそう、
銀行強盗してい
く、銀行強盗、
まあ強盗というかなんか、うん、
お金とかいい車とか、
はい、
うん、ですね、う
ん、盗んでいく映画、
映画、それを逃げる、
逃げて避ける弾を
避ける、めちゃめちゃ避ける。
それがマトリックス。
そっか、でもそれで、そっか、確かにな、銃が出てくるとなると別に、
はい、
難しいわね。
難しいわね。でも
誰か、やっぱ死ぬのかな、誰か。死んでるのかな。
いや、その、味方なり敵なり。
そう、なんかっていうのは、その、銃、うん、銃を発するって、よっぽどだと思うんで、うん、うん、それ、やっぱり銃出てくるってことは、やっぱり、穏やかではない。
まあ強盗とかも穏やかじゃない、
ね、穏やかじゃないか、確かに確かに、
はい、
うん、マトリックス、
まだ銃社会ではありますからやっぱり、ね、
マトリックスってちなみにさ、はい、あの言葉としては存在する言葉なの、
マトリックスってあるんじゃないですかね、
は
い、ないのかな、造語なのかな、
マトリックスね、
マトリックスって言う気がするけど、
なるほどね、
はい、
でもマトリックス、そのトリックって言葉が入ってるから、はい、
トリック、
あ、トリック、
間にね、うん、はいはい、
トリックの複数形でしょ、だからなんか
ま、ま、うん、
トリックがすごい連発をするのかな。もうでもマトリックスだけは本当に分かんないかもな、
はいはいはい、
そんぐらいかも、キーワードとして出てくるのは思い当たるシーン、
じゃあそういう話じゃないかということで、うん、
そうね、あ、だからあれはね、はい、そのワイルドスピードみたいなもんかもしれない、
あ、
ワイルドスピード、僕あの予告編見たことあるんですけども。
えぇ、
はい、
それを見たことあるって言っちゃうんですね。、
はい、
すごいこと、
それはもう本当にあの、はい、スピード、ワイルドのスピード、本当にめちゃくちゃ分かりやすかった。
ワイルドのスピード、
うん、めちゃくちゃ分かりやすかった、はいはい、うん、だからあの それに近しいもんだと思います。
あ、まあ、キアヌ・リーブスはスピードを主演してるし、
ああ、なるほど、
そうですね、
確かに確かに、
そういうアクションというか、
確かに確かに、うん、そうそうそう、
カーアクションではなくて、
うん、
っていうことですか、
そういうことです、そういうこと
です
、あ、そういうこと、そういうこと、
あ、なるほど、
そういうこと、あ、それかもね、
はいはいはい、
そう、うん、でも本当に結末全く理解、あの予想つかない、
つかない、
予想だけしない、
じゃあちょっとこれから、うん、マトリックス、一作目ザ・マトリックス、
はい、
こちらを見ていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで、
うん、
ちょっと日を超えて、
はい、
あれから長嶋さんには、
うん、
マトリックス一作目を見ていただいたということなんですけども、
はい、
はい、
見ました。
いかがでしたか。
はい、僕もその2時間映画見るのはかなり久しぶりだったのかな、
はい、
まあ僕ちょっとでも見たら忘れちゃうからな、よくわかんないんだけど、とにかくね、はい、結構まあ久しぶりの感覚で、
はいはいはいはい、
結構僕の中でも気合い入れたんで、はい、なんかこの金土日かけて、
はい、
3分の1ずつで見ようかなと思ったんですよ。
はい、
映画を。そう、映画を。体力持つかな、
はい、
みたいな、
はい。
うん。なんだけど、これ2日で見れました。
うん、それもどうかと思うんですけどね。
だからね、結構僕の中では、はい、もう後半は割とあっという間に見れたっていう。
ああ、はい。じゃあ前半はちょっと長い感じします
か、うん、そうなんですよ。長い感じしたんですよ。
はい、あの追いかけるとこというか、
そうそうそう、
なんかよくわからんなみたいなところ、
そうなのよ。だからね、はいはい、本当にね、ちょっとまず結論から先言っちゃうと、
はいはいはい、
なんかこんなこと言って申し訳ないんですけども、やっぱりようわからんっていうのがあって、
はい、はいはいは
い、いや本当にね、この何をみんな何やってるんだっけみたいな、
はい、
やっぱ難解っちゃ難解だったね。
あ、なるほど。
だから結構僕不思議だったのが、これ本当にスマスマでもパロディーするぐらい、うん、多分当時も人気あったと思うし、
はいはいはい、
多分興行収入もめちゃくちゃすごかったと。
はいはいはい。
はい。なの、これ、でもみんなよくこれついてこれたねっていう。で、当然なんかね、当時にしてはめちゃめちゃ映像技術だったりとか、映像手法、うん、手法みたいなところが、
もう画期的なね。
画期的だっていうところで、まあ、それを見る上で、それを見るために、まあ見る、リピート見たみたいなところは、まあ気持ちわからなくはないんですけれども、
はい、
これなんかストーリー性で言うとね、多分僕、もう一回見ても分かる自信ないわ。うん、
結構評価されてるのは、その、非常に分かりやすい脚本。
あ、へえ。
っていうところが。
なるほど、
かなり難解な話なんだけども、分かりやすいみたいな。なるほど、なるほど。はい。
なるほどね。そっかそっか。だからね、僕途中からやっぱちょっとね、
はい、
途中のそのなんか多分、いろいろあった、ごしょごしょあったところは、
はいはい、
なんかね、ちょっと本当に追いついてないから、ちょっと途中でドキュメンタル見たりなんかして、ちょっとリフレッシュしてから。
何をしてる
ちょっと、そう、ぐらいね。だから、同時にドキュメンタルも全部見終わりました。はい。
どういうあれ、見方をしてるのか。まあ、普通は一気に見るもんですけどね。
そっかそっか。
わからない人ほど一気に見た方がいいですよね。
確かにね。確かに、本来。ただね、一応これ見終わった後なんですけれども、
はいはいはい、
すいません、ちょっとこればっかりはちょっと、見たいなと思って、これちょっと、はい、ご法度かもしれないですけども、ちょっとね、ウィキペディアなんかもちょっと見させていただきました。
ああ。
で、それで、ようやくちょっと合点がいったりとか。
逆に先のこと分かっちゃいますよ、ウィキペディア見たら。そんなことはない。
あのね、いや、結構分かりました。結構分かりました。うん、
めちゃくちゃなネタバレをしてる。
そう、めちゃくちゃなネタバレ。うん、で、まあ、ただ、すごい、ね、ああ、こういうことだったんだっていうのもありましたし、はいはいはいはい、あと、なんかあれね、なんかこの、結構、キアヌ・リーブスかっこいいんだけども、
はい、
めちゃめちゃ若えなと思ってたのよ、このキアヌ・リーブス、
うん。
ただこれ、今から、これ1999年の映画で、今から22年ぐらい前の映画だ、
はいはいはいはい、
で、今キアヌ・リーブスが57なんで、
まあ、今はね、結構
今は、そう、
はい。
だから35ぐらいの時っていう感じなんですよね、うん。で、キアヌ・リーブスこれもっと若く見えるわと思って、
うん、
っていうのと、あとキアヌ・リーブスってなんかジョイ、タレントのジョイさんに似てるなと思って。
もう。
なんかそこがちょっと、気になったかもね。ジョイ、なんかずっとジョイ見てるような。
ジョイに似てるかな？
ジョイっぽい感じしたんですよ、僕なんか、
う
ん。
外国人知らないからじゃないですか、それ多
分。いや、人気がないから。そうかも。うん。いや、で、あと、キアヌ・リーブス話で言ったらさ、キアヌ・リーブス結構日本のことが好きで、
まあまあまあ、新日家というか、うん、
新日家、そうそうそう。千葉新一のことすごい大ファンだったりとか、
はいはいはいはい、はい。
あと、帝国ホテルめちゃめちゃ好きだったりとか、
帝国ホテルっていうね、サービスをこう、
うん、
サービスが良かったから、アドリブでね。
うん、ね、入れてたりとかって、
うん、はいはい。
っていうのがあって、なんかね、もうすごい僕親近感というか、で、うん、先週さ、かっちゃんからもさ、めちゃめちゃなんかこの、いわゆる、スタッフになんかハーレー買ってるとか、寄付もすごいしてるみたいなことを言ってて、
はいはいはい、
なんかすごいやっぱ好感も出ちゃって、
うん、
まあ、キアヌ・リーブスちょっと僕すごい注目しちゃうね。
ああ、逆に知らなかったからこそ今。
知らなかった頃こそ、はい、そう、あとこれさ、もうベタに、もうわかりやすかったのがめちゃめちゃこれ制作費かかってんじゃないかみたいな、
うん、
例えばね、主人公が、この最後のね、敵のね、本殿というかさ、そのさ、城、何、その敵チームのさ、
うん、
本部みたいなところにね、行くときって、うん、その1階でめちゃめちゃ銃撃のシーンあったんですけども、これめちゃくちゃすげえなと思ってね、多分ね、めちゃくちゃ、ベタに金かけてるなっていうね、
うん、
あと普通に追っかけてるシーンとかもさ、
はいはいはい、
めちゃめちゃね、道路多分ね、普通に貸し切って、
はいはいはい、
いろいろ壊してみたいな。
逆にそんなに CG めちゃめちゃ使ってるわけではないですからね。
そうですよね、多分ね。はい、だからそこがね、なんかベタにすごいなと思いましたね。
うん。
はあ、
どうですか？まあ、理解したんですか？でも話的には。
はい。なんとなく、なんとなくです。ただ、
はい、
説明しろって言ったらまだ自分のものにはできないですね。なんとなく頭の中ではなんとなく解釈できてるんですけども、説明はできないって。
長嶋さんは今本当は繋がれた電池状態だということです
ね。あ、そう、はい、そういうことなんです、そういうことなんですよ。はい、
長嶋さん本当はつるっぱげだと。
そう。
はい。
でも、それは、そう思ってるだけかもしれない。
はい。はい。わからないですから、
ね。わからないから、ね。
はい、うん。まあ、そういうね、お話です。
はい。あと、その、味方軍のさ、一番のこのボスみたいなのもね、うん、いや、僕、はい、この人は結構見てる気しますね、なんか。
あ、モーフィアス。
モーフィアス、そう。
はい。モーフィアス、そんなに、まあ、結構有名な役者さんではありますけど。
うん。いや、そう。
そんな出てるかな。
いや、おっしゃる通りで、
僕も。CM とかも出てるイメージないですけどね。
そう。改めてググったんですけれども、はい、確かにそんな僕この人の作品見てるわけじゃないんですけれども、なんかね、僕すごい顔残ってますね、は
い、それもうあれじゃないですか、全員黒人同じに見える系じゃないですか。
ありえるね、本当にありえるから怖いわ、
ね、
はい、
あんまり映画見てないからこそ、
はい、
黒人のこう区別がついてないみたいな。
確かに、
はい、
ちょっとありえるね。
結構見てる人でもありますからね、そういうの。
なるほどね。
はい。
え、あのさ、かっちゃんってさ、はい、かっちゃんのサインってキアヌ・リーブスさんでしたっけ？
キアヌ・リーブスです。
あ、これでもすごい、お見事だね。でもそこのチョイス。
お見事ですか？
いや、すごい。
はい、
確かにな。
ね、キアヌ、
そう、確かに、はい。で、キアヌ・リーブス、ウィキペディア見ると、
はい、
キアヌ・リーブスがサインしてるね。様子が描かれてるんですよ、写真が、はいはいはい。左利きっていうね。
はいはいはい。
うん。だからなんかその、かっちゃんがサインしてる姿と、キアヌ・リーブスがサインしてる姿をちょっとダブらせながら。うん。良かったですね。
はい。そもそもでも、予想、どうでした？
あ、はいはいはい。
ストーリーの予想。
はい。全く違いましたね。お見事に違いました。
銀行強盗とか、ね。
銀行強盗。
まあ、強盗というか、回答というか。
うん。
はい。それで追われてると。
うん。
はいはい、
なんで、全く違うし、
はい、
なんかこんなにこの複雑な、
うん、
作品だと思わなかったって感じ
ですね。
ちょっと、1枚も2枚もちょっと考えないといけない作品だと思わなかった。もっと、やっぱり、だから、これがさ、すごい売れてるってことは、やっぱみんな、うん、まあ、読者さんというかさ、
はい、
映画ユーザーってやっぱみんな求めてるのかなっていうね。なんかそういう。
求めてる。
なんかその、そういう難解なストーリーというか、なんかてっきり僕さ、
うん、
タイタニックみたいにさ、
うん、
もうシンプルな奴隷愛みたいなさ、
はいはい、
まあそういったのがまあベタに受けんのかななんてさ、勝手ながら思ったんだけど、まあ当然ながらそうじゃないっていうね。うんうん、
まあでも結構シンプルだと思いますけどね。
なるほどね。
映画の中では。
いやー、だとしたらちょっと、オラ、全然追いついたいね。
まあその、ね、ちゃんとした理屈とかその理由みたいのを追い求めると難しいですけど。
はいはいはいはい。
まあ話としては結構その、なんでしょうね。本当の世界が実はね、作られた世界で、うんうんうん、ロボットに征服されてて、それを、うん、人間側頑張っていこうみたいなね。
うんうんうん。
で、主人公は救世主なんじゃないかみたいな。
うん。
感じのお話なんで、まあ言って、でそんなに難しいのかなっていうの、まあ、あとは、うん、西洋の人は結構そのなんていうんですかね、聖書になぞらえてるあるとかも多いので、
なるほどね、
まあ、よく知ってる話の流れ、
なるほどなるほど、
っていうのもあるのかもしれないです
ね。なるほどなるほど。
あと映画見てたらそういう、機械に支配されたみたいな、なターミネーターとか、う
ん、はいはいはい、はい、
ディストピアものではよく多かったりはするので、
なるほどなるほど、
はい。
それで言うと確かにこれって、
うん、
いろんな作品から影響を受けてるっていうのの一つに、日本のね、いわゆるアニメだったりとかにも影響を受けてるみたいなことも言われてるんですね。
はい、はい。
うん。
アニメのね、結構そう、サイバーパンク系というか、うんうん、高滑空気動体とか、
うん、
ね、いろいろそういうエッセンスが入っているという
か。はいはいはい。
はいはい、は
い。いや、素晴らしいね。
まあ、カンフー入れたりとかね。
カンフー入れたりとか。はい、いや、すごいわ。
どうでしたでも評価的には。
そうね。
長嶋さん、まあ、
はい、
あれ、いつも星3つでしたっけ、評価って。
星5つだったかな、
確か。
5つか
、うん、5つ。5つ評価。
うん。
5段階評価。
はい。
こちらちょっといただいちゃってもいいですかね。
いいですか。
はい。
2.4。
お、
すいません、すいません、すいません。
ちょうど半分いかない。
ちょうど半分いかない。
すごい、辛口ですね。
辛口、確かに。辛口。いや、でもね、その、うん、2.4 というか次につながる 2.4 じゃないんだけども、
うん、
とはいえこれ僕ね、次見たくなっちゃったかも、
う 一応。あ、いや、気になるという意
味。気になるには気になる。
うん、まあじゃあ好きにはなってないけど。
好きにはなってないけど。
ちょっとまあ続編気になるなみたいな感じ。
気になっちゃうかも。うん。
なるほど。
だから、あの、僕、この、時代に生きてたら、
うん。
あの、2、3を見てたかもしれないね。
まあ、その出た時に追ってたというか。
追ってたというか。
出たんだみたいな感じで。
そうそうそう。
まあ、友達と行くみたいな感じになったら全然行ってたみたいな。
うん、あるかもしれない。
なるほどね。
うん。
これ出てるんですよ、実は。
ね。そういうことなんですよ。
まあ、でも長さが2日かかっちゃうからな、
ね、
見る
の。いや、そうですね。でも、これでも Amazon で見れるってめちゃめちゃ便利やね、これね。
あ、もうね、見れますからね。
めちゃめちゃ便利やった。
過去の名作めちゃめちゃありますから。
うん、
あとで2のがね、やっぱ入りがもう、
うん、
その、マトリックスの世界の話をした後なんで、
うんうん、
結構アクション満載というか、
あらら。
個性的なキャラクターどんどん出てきますから。
はー、なるほどね。
結構革新めいた、話もやっぱり2でするんで。
なるほどね。
で、やっぱり山口さん、山口さんと前話してたんですけど、
はいはいはい、
マトリックス新しいのやるねみたいな話で、
うんうん、
2が一番好きだって言って
ましたね。おら、
はい、
なるほど。でも山口くんもだいぶさ、
はい、
ね、くせ者というかさ珍味好きというか、
いやでもね2はね、だいぶこうアクションめちゃめちゃ多くて変なやついっぱい出てきて、う
ん、ああ見やすいか、
見やすいし映像もやっぱりこう、ね、ちょっとね、うん、暗かったじゃないですか1って。
暗かった
全体的に雰囲気が。
そう、
2はちょっとね、こう、ちょっと上流階級的な
部分
とか
に
行ったりとかして、ちょっときらびやかだったりとか、美しかったりとか、明るかったりする部分もあるので、
うんうん。
3は3でね、まあ、物語の終盤というので、アクションも多いし、
うんうんうん。
まあ、わかりやすいっちゃわかりやすい。アクションもね、まあ、要はドラゴンボールっぽいアクションをするんで。
はぁ。
そういう、まあ、見てて楽しいよねっていう。
なるほどね。
はい、結構だから、そのストーリー難しい。C というか、うん、ね、ちょっと理解するには難解みたいなのありますけど、
うんうん、ある。
あの、軸としてはまあ、一本ね、うん、人間と機械が戦ってるよっていうのと、
うん、確かに確かに。うん、
それさえ分かれば、もうアクション激しい、楽しいで、全然いい映画なんで。
はいはいはい。まあね。
まあ本当にね、1よりは多分見やすいと思います、2、3のは。
なるほどね。
3はちょっと、まあちょっと、うん、濃いかなって感じがしますけどね。
なるほどね。はい、これあれですか、この、2、3も結構この、売れたというか。
いや、もうめちゃめちゃ売れてます
よ。めちゃくちゃなんだ。
どんどん売れてるはずです、確か。
あー、ええー、すごいね、はい。ちょっとね、本当に一歩大人になった気というか、なんか僕、その、はい、ここ3、4年で、僕、はい、ハンター×ハンターも前回読んでるんですけれども、
はいはいはい。
その時に、うちの社員の持永さんから言われたことは、うんうん、羨ましいって言われたんですよね。
ああ、知らなくて、
う
ん。
知らなくてっていう。
はいはいはい。
今このまっさらな状態で一気にハンターハンター見れるのってすごい羨ましいみたいに言ってて。で、やっぱ読んだ今、めちゃめちゃ良かったのよ、
はい、
あれって。
はいはいはい。
僕、ハンターハンターちょっとね、感動というか衝撃受けましてね。
へ、
うん、で、でもだから、そんな作品僕5万とあるわけじゃないですか。
まあまあ、あるでしょう、うん、世の中 ね。
世の中。
まだまだ、その結構見てる人だってあるわけですから、おそらく。
あ、確かに確かに、
ね、映画の数を考えたら
ね
そうです。
あ、いや、そうだから、はい、ね、よかったです、すごく。
あ、本当ですか、うん、じゃあ見れてよかったという
か、見れてよかったです、本当にありがとうございます。
この調子でやっぱ名作っていうものはね、合う合わない別として、
そういうことなんですよ。
知っといた方がいいのかもしれない
ですね。知っといた方がいいか、うん、確かに確かに、うん、
あとね、さっき、まあ、キアヌ・リーブスの話出ましたけども、
はいはい、うん、
さっき僕 G ショック買ったんですよ。
あらら、
はい、
いや、買って、ちょっと待って、今手元にあります？
G ショックを買ったんですよ。
はいはいはいはい。それは、形としてはスピードモデルみたいな
形では。そう、形としては、うん、スピードの、
うん、
ほんと初期のやつ。
はいはいはい。
なんですけど、これ今、マイ G ショックっていうサービスがあって、カシオで。
ちょっと今、カチカチ音、すいません。ちょっとちょっとググらせてください。
はい、
うん、
マイ G ショックっていう、まあ、サービスがありまして、うん、形であったりとか、
うん、
色であったりとかっていうもの、あと文字盤のところの、
はいはい、
デザインとかをいろいろ変えれるんですよ、うん、自分の好みに。
はいはいはい。
で、僕、まあいろいろ変えれるんですけど、基本はもう、
うん、
スピードでしてたような、
はい、
文字盤のやつであったりとか、形、このスクエア型だったりとか、まあ黒色なんですけど、まあ色だけ僕クリアにして、
はいはいはい。
もうほぼあと一緒にしましたね。
なるほどね。
はい。 シンプルな、かっこいいやつっていう。
これ、例えば、あの、文字とかも入れてたりするの、さすがにそれ
無理かな。文字は入れれないかな。素材とかだけですかね。刻印はできないと思いますけど。
いや、これ、なるほどね。これでも、熱いね。で、そんなに高くないのかな、ひょっとして。
多分ね、そんな高くないと思います。まあ、あと、結構その、ボディの種類とかによっては値段上がるのかもしれないですけど。
なるほどね。
多分、最初の僕が選んだやつとかは多分めちゃめちゃ安く売ってるやつなので、そもそもが。
はぁ。はい、ええやん。めっちゃええやん。
そんなに変わらないと思うんだよね、買っても。まあ、買って、普通に買うよりはちょっと高いですけど、アマゾンとかでね。
いや、めっちゃええやん、これ。あ、なんか僕、全然僕、時計はめない人なんですけども、はい、まあ、ね、あの、気休め程度にアプローチみたいなんですけど、はいはいはい、なんかあの、一気に欲しくなっちゃうかもね、うん、これで。
意外と自分でできるんでね。
うん。
やっぱ G-SHOCK って、やっぱり、ほんと壊れづらいっていうのが、
ねえ、もう、でも、そうそう、もう無敵ですよ、は
い、
もう。
こういうの、うん、これの、その元からある方のレビューとか見てたら、まあ、ずっと使ってたっていう方とかね。
確かに確かに。
いらっしゃった。
これすごいね。これ、あれやね。
はい。
もう結構、細かい色のチューニングできるね。
あ、言いますね。ベルトのその片側だけとか。ね、
片側だけとか。は
い、いろいろ
あります。これ、文字入れれたら最高なんだけどな。すごいね。すごいな、これ。
ね。
全く知らなかったわ。
こういうのあるんですよ。
これあれやね、なんかさ、はい、この、こんなの知らなかったんだけど、あんまりソーシャル出てた？
ソーシャルではあんま出てないと思いますね。
ねえ。
僕多分カシオのサイトとか調べたらあった感じです
ね。そういうことやね。はい、やば。めっちゃいいじゃん。
いいんですよ。G-SHOCK ね、いいですよ。うん、
いや、やっぱりねえ、でも、なんか別にこんな褒めるあれないですけども、
はい、
かっちゃんそこら辺似合うね、やっぱね。最高やわ、これ。
G-SHOCK ね。G-SHOCK ちょっと今、やっぱり改めて買って、
うん、
置き方がわからないんですよね。
確かに。確かに。
G-SHOCK って、こうなるんですよ。
うん、そう。どうなんだっけ？
そのベルトの、その時計から出てるベルトの最初の部分が腕の形になってて、
うん、はい。
曲がらないんで、時計みたいにこう、なんですか、文字盤が見えるように机に置くことができないんですよね。うん、
ね。ペタッとできないと。はい、
うん、これなんでか知ってますでも。
え？わかんない
。これとにかく対衝撃用なんで。
はいはいはい。
このベルトから、手からベルト外して、落とした時に、こっちの面から落ちると全く時計に触れないですよね。
確かに。
ベルトの面から。で、横からやっても、
うん、
こう横に出てるんで、
うん、
全く時計に触れないっていう。
うん、
対衝撃のためにできてるんですよね。この
ベルトは。そっかそっか。はい、もう、あとは文字盤強くしとけば別に壊れないって話で、文字盤には多分ね。
ただ文字盤も強くしてないんですよ、実は。
あ、え？実は。
はい。
はぁ、
まあ、G-SHOCK って作った時に、
うん、
G-SHOCK の生みの親の人が、
うん、
月1回、そのカシオで新商品のその企画みたいなの出さなきゃいけないんですって。
はいはいはい。
社員が。
うん、
で絶対に壊れない時計っていうのを一行だけ書いて出してたら、
うん、
受かっちゃったみたいで、
うん、
っていうのもその人がお父さんからなんかお祝いでもらった時計が人とぶつかって壊れちゃったっていうことがあったんで、
うんうんうん、
壊れない時計作りたいっていうので、
うん、
企画通したら通っちゃって、
うん、
で毎日テストしてたんですって。
はい、
3階からずっと時計を落とし続けるっていう。
なるほどね。はいはい、はい、
で落ちて壊れた部分を補強してってっていうのを毎日毎日やって、壊れなくなるまで補強してったら、
は
い、もうこれぐらいのゴムマリンになったんですって。最初もう丸の中に時計があるみたいな。
なるほどなるほど。
でこれ無理だってなって、
はい、
でもう1週間以内にちょっと打開策出なかったらもう箇所やめようかなみたいな感じで、
はい、
もうと公園でぼーっとしてたら、
うん、
子供がボール遊びしてたんですって。
うんうんうん、
で、こうドリブルしてるのを見て、
うん、
あ、これだと。
はい。
このボールの中心に時計を浮かしたら、
うん、
おそらく時計は一切衝撃を受けないんじゃないかと。
なるほど。
はい。
うん、
その浮いてるからね。
うん。
その外のボールがこうバウンドするからっていう理由で、うん、その文字盤が全部空中に浮くように設計したんですって。
うん、
時計のその、精密な部分が、
ね、はい、
だ落ちても衝撃でちょっと浮いてるみたいな、
うん、なるほどなるほど。
それでやっとできたらしいです。
これさ、文字盤から落ちたらどうなんですかね。
はい、こっち側のやつも、うん、ここの枠が最初に当たって、
なるほど、
その文字盤の奥の結構ね、
うん、
こう下から斜め下から見ると、うん、ちょっと溝があるんですね、やっぱり。
なるほど。
なら文字盤とかその時計の重要な部分。
確かに。
っていうのは、将棋がなかなか行きづらいようになる。
なるほど。確かに、今、G-SHOCK 他のもの見てたんですけども、
はい、
他の結構顕著に、
はい、
溝がありますね。
溝があって、ちょっと奥にあるんですよね。
奥にあるね、はい。確かに。これ顕著に、他のモデルだとかなり顕著に見えるわ、
ね、
それ。
このモデルとかまだ昔のやつなんで。
はいはい、そういうことか。
そんなゴツゴツっとしてないんですけど。
なるほど、ね。
なんか流行ったじゃないですか、もう本当にゴツゴツのやつ。
本当にゴツゴツ流行った。
はい。もう、なんかそうなのよ、時計みたいのが3つぐらいついてるようなやつ。
はいはいはい。
あれとか本当にゴツゴツなんで。
うん。
まあまあ強いでしょうね、そりゃね。はい。
すごいね、この懐かしさ。
で、当時はやっぱりみんなスキー行ったりとか、
はいはいはい、
海行ったりとか、
うん、
当たり前というかね、多かったんで、
多かった、うん、
余計にね、
うん、
G-SHOCK 使った人も、使ってた人も多いんじゃないですかね、
だってもう、だって、そうそうそう、本当にさ、うん、水泳というか、海にもそのまま行けるし、
うん、
山、気圧が高いところにもそのまま行けるしっていうところで、うん、本当に最強だったもんね。
いや、そうですよね。タイマーもね、あったりとか。
ねえ。
あれ、まあ、いいね、よかったらね。
いや、これいいわ。
これでも、キムタクもしてたってことですか？いや、逆に言うと。
いや、確かしてたと思うよ。
キアヌ・リーブスがしてて。
うんうんうんうん、ちょっと待って。いや、100% しますね。うん。それはね、間違いない。
100% してる。
100% してる。
それスピードで流行ったからなんですかね。
あ、でもそれもあるのかもしれない、うん、ひょっとしたら、うん、
まあ流行りましたからね。
うん、でもそうですね、まさにヒーローの映画版だったりとかでもしてるみたいですし、
G-SHOCKを、
うん、すげえな、かっけえな、あ、かっけえわ、いや、すごい。
なるほど。これじゃあ、うん、キムタクどうなんですか、そういえば進捗というか。
はい、一着、まあ、買ったんですけども、
はい、
物は、はい、これただちょっと半分逃げ、半分キムタクなんですけれども、はい、僕そのキムタクが、僕、うん、要するにキムタクの服のイメージ何なんだろうと思った時、やっぱ僕寝るシャツってのがあってですね、特にヒーローの時の、うん、ちょっと後で画像とかもちょっとお送りするんですけれども、
はい、はい、
なんかね、ちょっとこの、なん
ていう
の、
いや、わかりますよ、ちょっと。
うん。クリーム色っぽいのかな、よくわかんない。ちょっと明るめの寝るシャツを着てるシーンもあるんですけれども、
はい、はい、はい。
はい。で、それ確かエイプの着てたんですけども、うん、当然そのエイプ、今の、そのモデルのやつは売ってなくって、
うん、
ただやっぱそんな感じのが欲しいっていうことで、
はい、
それこそその僕の中の木村拓哉さんに聞いてみたんですよね。そう、
うん、
僕の中の木村拓哉さんに、
うん、
その、エイプ、今売ってないんです。
うん、
で、似たようなのは売ってるんですけども、
うん、
ただ木村拓哉さんって絶対この、あ、要するに似たようなの売ってるっていうのは何かというと、胸にすごいエイプのロゴが入ってるバージョンは売ってるんですよ。多分ね、形も色もほぼそのままなんだけど、うん、ロゴがすごい大きなのが入ってると、
うん。
ただ絶対木村拓哉さんってこういうロゴのやつ着ないんだよっていうのがあって、木村拓哉さんこれどうすかねみたいな時になった時に、聞いたら、その、ケンスケの好きなのを買えばいいじゃんっていうことになって、で、
はい、
他のブランドでそれに近しいやつ、
はい。
をちょっと買ったっていう感じですね。
あ、じゃあ。
うん。
キムタクがちゃんと着用してたかどうかっていうのは、
うん。
わからないというか、
うん、
100% 綺麗なキムタクじゃないけども、
ないけども。
長嶋さんの中のキムタクとしては、
うん。
いいじゃんと言ってくれたと。
そういうことなんですよ。うん。ありじゃんって。うん。
難解ですね、ちょっとね。
そうなんですよ。
マトリックスより全然難解ですよ、これ。
確かに。あ、でも、そう考えると、マトリックスってみんなの心にあるのかもね。
あ、キムタクはいないけど。
キムタクはいないけど。そう。
まあ、確かにね。
あ、
じゃあ、それちょっと一着。うん、まあ、でも、キムタクじゃないけど、キムタクっぽいというか、
うんうん、
長嶋さんがキムタクになるための一着としては十分なものを変えたと。うん、
おっしゃる通りです。
なるほど。
はい。うん。
じゃあ、それは進んでるんですね。
一応、木村拓哉さんをすごい意識はしてみました。
はいはい
はい。
私も、今、中に木村拓哉いましたしね、今。さらっと出てきましたけど。
そういうことなんですよ。
はい。いつの間にか。
あと、確かに、かっちゃんに言われて思い出したけど、うん、僕、木村拓哉さんって、その、すごい、ラブジェネとかではめてた時計、うん、ロレックスエクスプローラーっていう。
はいはいはい、はい。
そのロレックスのイメージだったんですけども、うん、まあ、確かに G-SHOCK っていうイメージもあるっすね。
まあ、サーファーとかのイメージというかね、アウトドアみたいなところはもしかしたらそっちかもしれない、
ね。いや、G-SHOCK 相当盲点でしたね。
カジュアルな方は。
なるほどね。
うん、
そっか、それ、いや、全然あるな。
でも、安いですから。
安いですから。
まあ、高いやつは高いですけど。
いや、
基本は安いですよ。
そう、基本安いですし、はい、あの、かっちゃんとか、まあ、僕が欲しいやつも、うん、あの、そんなに高くはないです。
うん、
でも、あれだね、ちょっと話脱線するようだけど、
はい、
G-SHOCK ちょっと今さ、サイト見てたんだけどさ、
はい、
高いやつめちゃめちゃ高いね。
高いやつは高いですよ。あの、ね、コラボモデルとか。
コラボモデルとか、あと多分ね、はい、めちゃめちゃこの何その、あの、機能、
うん
とか、あと、あのね、例えばカーボンで作られてるとか、
はいはいはい、
そういうのもあるみたいだから、
はい、
いやすごいなと思って。
結構、その、まあ、ダイバーの人とか、
うん、
漁師の人とか、
ああ、なるほど。
が使うような、もう最新の機能ついた、
ね、うんうん、そうそう。
最新式のやつでも2万以内で実は買えたりするんですよ。
うん、あ、なるほど、なるほど。
デザインとか関係なければ。
はい。
なんで、うん、結構ね、
うん、
コスパはめちゃくちゃいいんですよ。
おっしゃる通りですね、はい。おっしゃる通りです。
機能性から考えてるか。
うん。
まあ、あとスマートフォンと連携したりとか、まあ、スマートウォッチ的な
ものも
あったりとか。はい。まあ、完全なスマートウォッチではないんですけど。
はいはいはいはい。
まあまあ、メッセージ読めたりとか。
はいはいはい、はい。
心配とかをね、測ってくれたりとか、うん、それぐらいのことはしてくれるみたいな
の
もあったりとか。
なるほどね。
はい。
いや、一気になんかちょっと、懐かしくなってきちゃったな。
いや、結構ね。
すごい、ね。
結構昔なんですよ、G-SHOCK って。なんとなく、
うん。
こう、平成のイメージありましたけど。
はいはいはい。
全然昭和なんですよね、できたの
は。そうかもね。
はい。
あ、そうかも。いや、全然、あれ昭和、なるほどね。
そうそう。
あ、そうかも。
流行ったのが平成何年とかで。
なるほどね。
確かね、出たのは昭和だった気がしますね。
いや、そうかもね。
はい。
この G-SHOCK の黄色い G-SHOCK、誰かつけてたんだよな、うん、有名な人、
うん、
でも懐かしいなこれ。あ、すごいな、
すごいな、 すごいな、
あ、
すごかったですか。
いや、めっちゃ懐かしい、めっちゃいいね。
G-SHOCK まで行って、うん、
そうね、ちょっと
キムタク固めを早くしちゃう可能性ありますね。
はい、ちょっとこの後木村拓哉 G-SHOCK でちょっと検索して、はい、一旦ちょっと精査します、うん、
G-SHOCK 昭和58年ですね、
カロすごっ、はい、
1983年。
めっちゃ昔やね。
めっちゃ昔ですね。ねえ？めっちゃ昔だな。40年ぐらい前か。
うん。いや、そうですよ。
だからもう、
うん、
大体会社同世代くらい。
そう、まさにそう。まさに同世代、僕は。
はい。
本当に。すごいなぁ。
すごいですね。
これ、データバンクってまた全く別の会社なんでしたっけ？
いや、カシオです、カシオです。
カシオなんだ。
はい。
はあ、この時代の歌唱すごいね。
データバンクだからもっと前じゃないですかね。
いや、そういうことだね、多分ね。
うん。多分。
かあ。
まあ、親まで行かないですけど、おじさんとか、
いや、そうかも。
好きだったとか、それぐらいの、本当に昭和レトロな。
はいはい。
ハイテクマシンみたいな。
なんかあれやね、なんか結構定期的にさ、メルカリさんのさ、企画でこの、懐かしいものみたいな、あるんですけども、はい、G-SHOCK のこれあるな、全然。
いや、全然あります。
ね、
僕もだって、データバンクとかメルカリで結構買ったりしましたからね。
ね、
はい、
あ。
長島さんもなんか時計買ってましたよね。
そうそう、スプーンっていうね。そう、はいはいはい、スプーンっていう時計が当時あって。
当時流行ったやつ
を。ああ、いや、すごいね。はあ。
意外とね、
うん、
意外とあったりするんで。
ね。
はい。
いや、いいわ。いや、なんかいい話聞いたわ。
もうこれで長島さんもキムタクに、
うん、そうね、
一歩一歩近づいてると、
うん、
あと残り2回ですから。
確かに確かに、
うん、
うん、
もう最終回はもうキムタクいけるから間に合うかな、うん、ちょっと、
いや確かにね、はい、ちょっと
急成長させた方がいいな、心のキムタク。
いや、そうね、ほんとそうね、うん、ああ、
確かに栄養上げた方がいいんじゃないですかね。
いや、栄養ほんとに薬箱も持ってこなきゃね、ほんとに。ああ、
キムタクが好きな食べ物って何なんですか？
好きな食べ物はちょっと僕存じ上げてないんですけれども、
はい、
意外にも。ただ、それもちょっと調べなきゃだね。ただ、木村拓哉家、木村家の、冷蔵庫に、
はい、
入ってる必需品があって、
はい、
それは納豆とキムチなんですよ。
なるほど。
これも必需品として入ってて、
はい、
当然僕も入ってます。うん、うん、納豆とキムチは。
なるほどね。
うん。
じゃ納豆とキムチ。
うん。
を食べながら、まあ、マックもちょいちょい
確かに
食べつつ、
食べつつ、
まあ、体はキムタクに身を包んで、
そう、
うん、まあでもやっぱ運転かな、やっぱあとね、
そうかもね、
キムタクやっぱり車の CM のイメージ強いですから、
いや本当ですよ、本当ですよ、まあ、僕らの時代はトヨタの CM してて、うん、で今最近だとこの日産っていう、うん、このすごい、これね、本当多分木村拓哉さんしか成し遂げてないんじゃないかな、これもう、
いやだからその大手メーカーの、
うん、大手メーカーの、うん、
その主のイメージですよね、
そう、
その一個一個の車の CM とか、うん、まあなんかよくあるじゃないですか、家族向けのでね、はいはい、うん、お父さん役出てたりとか、
はい、
そういうのじゃなくて、もうトヨタだって全体ですよね、
トヨタ全体ですね、
はい、で次は日産全体、
日産全体、
これはなかなかないんじゃない
ですか。いやー、これなかなかですよ、これ本当に。多分、本当に業界揺れてると思うよ。
揺れたんでしょうね、もう。揺れた。まだ揺れてたら。揺れ
てる。本当に。
ちょっと無法ですからね、今揺れてたら。
いやー、すごいですよ。
いや、どうしてもやっぱり日産の CM 見てもトヨタの CM っぽく見えちゃうというかね。
なるほど、なるほど。キムタク
臭が強いというか、やっぱり。
ね、うん、いや、すごい。ね、うん。
やっぱりね、カローラフィールダーのイメージ強いですから
ね。ねえ、そう。で、僕らの時代だとね、ラブ4っていう、
はい、
ちょっとそういう SUV の走りみたいな車の CM をしてて、
はいはいはい、
なんかね、やっぱベタに僕らの世代だとラブ4は人気というかね、うん、かっこいいってなってましたからね。
はいはいはい、
あ、やっぱキムタク CM すると。
ね
え。ああ。
すごい。A ちゃんのイメージから
ね。A ちゃんのイメージから日産、ねえ。
すごいですね、
うん、
まあでもそんな、
うん、
キムタクにどんどんあと2回で近づけるかということで、
うん、
はい、
うん、
もうじゃあありがとうございます、
ありがとうございます、はい、
というわけで、
うん、
はい、エンディングトークでございますけども、
はい、
はい、もう残り2回、
うん、はい、
まあ最終回はもうキムタク、
うん、
まあゲストと呼んでもいいのかもしれないです、ゲストね、最終回のゲスト、
そうかもね、
木村拓哉さんという、うん、ことになると思うんですけども、うん、その最終回の、まあ、一個前、うん、次回なんですけども、
うん、
ゲストとしてですね、
うん、
おもころライターの、リックエさんと店長さん、
うん、
この二人をお呼びして、
うん、いいですね。
この言うてる間に行っちゃってるの枠が来年からは、うん、まあ、お二人のラジオになるということで。う
ん、はいはいはい。
はい、まあ、正式なね、うん、ラジオ名まではちょっとあれなんですけど、どうなるかわかんないですけど、はい、まあ、今でもね、
うん、
他鬼の方で、
うんうんうん、
ラジオ上げてくれてたりとかするので、
うん、
まあまあ一からということですけども、まあ、気に入っていた、うん、いただいた方はね、
うん、
お顔にの方でも聞いていただいて、
確かに確かに
できると思いますので、
はい、
はい、この二人をお呼びするんですけども、うん、いかがですか、
そうね、
うん、
多分両名とも会うの久しぶりというか、
はいはいはい、
うん、なんでね、そもそも会うの久しぶりなんで、まあまあ普通に楽しみですね。うん、ただなんかそのね、
はいはい、
ラジオとしてね、
うん、
ラジオのとしてのこの鮮度、まあ、他鬼でね、
うん、
結構やってらっしゃるんで、
うんうんうん、
なんかそこら辺がね、ちょっとね、まあ、どう出していくのかみたいなね。
まあね。
ちょっとそこら辺ね、うん、楽しみですね。
まあ、一から頑張っていこうという感じよりかは、ちょっとこなれた感じもあるのかも
しれない、うん。こなれた感じもありつつ、うん、うん。楽しみですね。
ねえ。まあ、あと、ね、一応先輩なわけですから、引き継ぐわけですから、
確かに、
まあ、そういうところで何かアドバイスできるようなことがあればね、
なるほどなるほど、
はい、当日はちょっとお二人に話していただいてもいいんじゃないかという、うん、
確かに、
はい、
うん、
実際まあ収録自体はもう明日でしたっけ、
そうそうそう、
ね、
うん、
なんで、
そうなんですよ、
もうすぐなんで、
うん、
ねえ、
ね、
ちょっとお話しして、
そうね、
最終回前に、
うんうん、
まあ、なんでね、ちょっと話してたんですけども、
うん、
金田一少年の事件簿から銀狼回帰ファイルに行くとき、
うん、
最後みたいに別々のやつが出てくるっていうのがいいんじゃないかって言ったら、そのチャット名になりましたね、リックエさん、
確かに確かに、うん、だから僕このチャットの、すぐ僕埋もれちゃうんですよ、レス返すの忘れちゃうというか、
原作の仕方忘れちゃうとね、
忘れちゃうから、
金田一とかで検索しないと出てこないんで、
そうそうそう、出てこない、
ラジオとかでやっても絶対出てこない
んで、いや、そうなんですよ、
はい、あ、ちょっとね、忘れるというか、一回読んで放置しちゃうとどこ行ったか分かんなくなる、
う
ん。
いや、ほんとそう。ほんとそう。危険。
そう。だから意外とラジオの収録日、後ろ倒しになっちゃったっていうのもね。
そうそうそう。
いや、そうありますよね。
うん。
はい。まあ、なんでね、そんなやっぱ、くせ者なんで、リックエさんもかなり。
いや、そうですよ。
はい。
うん、
で、店長さんもやっぱり、超高学歴。
確かに。
長嶋さん、高学歴大好きじゃないですか、例えば。
そうなんですよ。
最近、あんま話してなかったですけど。うん、
あんま話しなかったですけど、ね、
ここだから、ね、久々ですね。
いや久しぶりですよ。
今ラジオっぽいというか、こう活躍の方、はいはいはい、
だからまあ普通に、ね、ゲスト自体がね、うん、本当に今10連鎖は、ね、来ていただいたんですけれども、でとはいえ最近、まね、なかなかっていうのも、うんうん、
一回ね、はいはい、紹介して、
そうそうそう、
超高学歴だっていうのもね分かった上で、
うんうん、
今回また
そう、ね、
一緒にねラジオできるわけですから、
はい、
いや楽しみ
ですね、楽しみです
ね、うん、じゃあ次回も、
うん、
言うてる間に
行っちゃってる。